インカークスラッシュジョンドーン。はーい、始まりました。インカークスラッシュジョンド、このラジオはお肉とそれいう団員インカーク、またの名前を認知した作家ジョンドーがラジオしてますよ。はい、というわけで今日もやっていきましょう。今日は225日目でございます。225、はい、1月7日ラッキーセブン、ね、月曜日でございますね。1月7日というわけでね、まあ七草粥ですかね、セリナズナ五行、セリナズナ五行箱べら仏の座鈴な鈴代。よし、というわけで七草粥ね、お正月にいいもんばっか食いすぎて体が悪いので草を食えというね、そういうね、先人の知恵の、まあそういう日でございますけどもね、まあね、7日なったばっかですからね、まだ。7日の夜に食うもんですからね、まだ食ってませんけど、当然ね。まあそういうわけで、そういうわけですけどもね、ジョジョ、まずはジョジョですね、ジョジョがありましたけどもね、シュトロハイム、爆死、でございますね。まあね、まさかね、あの後シュトロハイムが再登場するとはね、この時点では誰も思わないですよ、そら。どう見ても、爆死してますからね。どう見てもあそこで爆死して、こう、次に話をつなげるキャラクターなのに、その後普通に出てくるっていうね。まさかですけども、ね。まあね、当時の人はびっくりしたんじゃないでしょうかね、さすがに、ね。僕はまあ、リアルタイムでは全然、リアルタイムで読んだのは6部からなので、まあ2部はあんまりですけどもね。だから、ジョジョは、最初が格ゲーって人も結構多いんじゃないかなって思いますよ。僕もそうだったんで、最初が。一番最初はもう、格ゲー、カプコンの方ね。まあ、カプコンの方やつって、まあ、カプコンですけど、まあ、ね。最初はまあ、格ゲーで。だから、ジョセフって言ったら、シーザーってアッパーする人っていう、ね、あれですけども。で、まあ、そのシーザーもね、来週、登場でございますね。ごめんなさい。大人は嘘をつかないのです。間違いをするだけなのです。で、おなじみのシーザーですけども。それ、まあ、シーザーのセリフじゃないですよね、決して。セペリのおっさんが、私は、妻も子も持たなかったけど、徐々に君を孫のように思っているよっつって死んでいったのに、セペリのおっさんに孫がいたっていう。で、まあ、その、大人は間違いをするだけなんですっていうね、有名な、名台詞がありますけども。ええ。シーザーは確かあれですね、カイ君でしたっけ、ヴァンガードの。ね。というわけでね、まあ、オープニングにも出てますからね、シーザーはがっつり。だからまあね、名コンビというわけで、感じですけどもね。まあね、ジョー・スター家とセペリ家は、ね、宇宙が一巡した後でもね、コンビ組んでますから。ええ。まあそんな感じで、ジョジョでございますけどもね。あとまあね、あとゴーバスね、新年明けましておめでとうございますから、シームレスで本編に入るっていう、ちょっと面白い入り方をしましたけどもね。ね、ちょっとオープニング、その冒頭のクロリンがちょっと面白かったですけども。ね、年明けに絶対ね、何か攻めてくるんじゃないかと思ってましたけども、脚本がね、安くにはなかったんで、まあ普通の話でしたね。まあその分ね、来週結構イベントが、ね、エンターとエスケープ復活、パパエンターっていう言葉がね、 なかなかショッキングな言葉が出ましたけどもね、エスケープさんの。あれはね、ちょっと、どういう展開になっていくのか、ですけどもね。まあ、それで、あれですね、まあ、クライマックスですよね、もう。だからまあ、エスケープと、ブルーバスターの因縁的なものもね、まだ残ってますし。あ、そうそうそう、映画の CM もね、出ましたけどもね、まさかの姫登場ですよ。ね、真剣レッド、千葉薫。ね、そこまで出しゃばるのかっていう、あれでしたけども。でね、恐竜ジャーも、もう出てきましたね、情報がいろいろ。まあウィザードでも思ったんですけども、アイテムのボイスで、ボケるっていうか、愉快な感じにするっていう、あれはどの辺から来たんですかね、あれは。電子音でああいう風にするっていうのは。まあアバレンジャーはもうすでに、まあ僕、アバレンジャーの頃は見てなかったんであれですけども、アバレンジャーはまあエンジンソウルっていうね、ものすごい、おまた的にはね、有能なガジェットがあって、それがまあガイアメモリの元になったっていうのは有名な話ですけども、だからまあライダーで言ったら、キバかな？変身ボイス、表のボイスでボケるようになったのは、まあキバ。まあ、あれですかね、伝王のまあ後半の方はまあ、イマジンのああいう感じになってましたけども、ちょっと気になるな。アバレンジャーと同じ時期にやっていたのが、なんだっけな？アバレンジャーと同じ時期にやってたライダーが、なんだ？どこ見れば載ってるんだ？それは。アバレンと同じ頃のライダーってなんだっけな。ライダー出てるか。ファイズか。ファイズ。あ、じゃあその頃はまだ、あれですかね。まだ変身ボイス真面目というか、そういう風にやってたんで。だから、アバレンの後かなんだ？なんかアバレンの前かなんだ？アバレンの前が、ハリケンか。ハリケン、まあアバレン、そうですね、まあ。でもデカレンジャーもそういうボイスでボケるみたいなことはなってね、ボケるっていうかあれですけどもね、そうか、戦隊では特にそういうことはないのか。まあ今ね、ゴーバスがね、やっぱり水木一郎でああいう風になってて、でまあ次回ね、恐竜ジャーもそういうなんか、おもちゃのボイスでボケる感じのあれになってるっぽいんで、あれですけども、次が、激連の次はゴーオンジャー、そっか。まあおもちゃとか、巨大ロボですね。ロボが喋るとやっぱり、そういう風になるんだなっていう。やっぱりあれですかね、ゴーバスの、ハワード・モーフィンと、ライオ・ブラスターの、なんていうかね、ねじ込み感っていうか、ちょっと、後から足したんじゃねえ的なね、あれがなんかやっぱりまあゴーバスのああいう風にちょっと合わないような、ああいう感じのちょっとボイスでボケる感じのね、まあライダーは最近ずっとボイスでボケてますけどもね、まあライダーね、まあライダーの方はね、まあビーストが、野獣先輩が登場してくるんですけどもね、ちょっと時間がちょうど半分いったんでね、一旦、陰閣でございました。というわけでね、 ジョン・ドーでござ、グググググ、はい。ポルチオの、今日は何の日のコーナー。はい、というわけで、3日に1度のポルチオタイムが今日もやってきた。はい。このポルチオタイムでは今日は一体何があったのか、今日が一体どんな日かということをポルチオさんがくっちゃべっていくだけの3分半。1610年、ガリレオ・ガリレイが木星の衛星ガニメデ・エウロパ・イオを発見。これにもう一個カリストっていう衛星を足して、まあガリレオ衛星っていう、ガリレオが発見した木星の衛星というわけで、まあその4つがね、セットになってる。わけだけどな、その、まあ、当時のね、まあ、質の今に比べると、質の悪い双眼鏡で見えたっていうことから、まあ、やっぱりその、惑星のたくさんの衛星の中でも比較的大きい衛星がこの4つで。で、中にはね、水星より、惑星である水星より大きい衛星もあるっていうぐらい。まあ、それぐらい、まあ、大きい衛星が木星にはあるぞという。1954年、IBM とジョージタウン大学が世界初の機械翻訳の実験を行う。機械でその言語を翻訳するっていう。最近はスマホとかのアプリで、そういう翻訳で会話してるアプリとかが CM でやってるけどもね。一昔前はね、もう今の技術でも完全な翻訳機はできるんだけど、英会話業界が、圧力をかけてそれを販売しないようにしてるっていう噂がありましたけどもね。まあ、今はこうやってアプリで売ってるぞという、そういう世界になっている。1979年、具志堅用高がボクシング世界ジュニアフライト級チャンピオンを7連続防衛に成功。その後ね、最終的に13連続防衛まで成功して、これがまあ、日本人王者の、防衛最多記録。これは未だ破られてない記録となっている。1989年に、昭和天皇が崩御。それでまあ、89年の1月8日から平成という新しい年号が始まったというわけでね。そして2004年アップルから第一世代の iPod Nano が発表された。というわけでね、今日誕生日の人は、さっきも出たけど話に、水木一郎の兄貴、サモハンキンポー、声優の本田陽子さん。キュアブラックのね。キュアブラックをやってるんだけども、その前に子役時代の時に、仮面ライダーブラックと仮面ライダーブラック RX に一回子役で出演してるっていうね、なかなか不思議な縁がありますけども。あとね、まあ、さっきも言ったように七草がゆの日でもあって、あと今日はなんか爪切りの日といって、まあ、新年明けてから最初に爪を切る日。だそうです。今日は。ではまた3日後。はい。ジョンドーでーす。イエーイというわけで、ポルチオの曲はね、パソコンのスピーカーから流してんだけど、iPod ラジオの BGM を iPod じゃない、ウォークマンから流してるから、別のスピーカーに繋いでて、だからそのバランスが難しいっていうね、問題があるんですけども。まあそういうわけでね、ウィザード、カメラでビースト、ね、初登場でございます。ね。ね、劇場でまあ最初に見てね、その時は気づらかったんですけども、肩のマントを、右肩、フォームチェンジの代わりに、いろんな効果を持ってるマントが左肩に、右肩に、装着されて、それでまあいろんな、それでまあいろんな指輪を使うっていう、あれですけども、あのマントが、ウィザードのあのローブと、対になってんですね。回転するアクションとかで。ね、なかなかまあデザインにね、類似性っていうか、関連性があんまり見つかんないんで、ちょっとどうなんだろうって思ってたんですけども、まあよくよく見るとね、共通点みたいなものもあったっていう、ね。ベルト、ビーストドライバーですけどもね。まあちょっとね、かさばるというか、 まあ、ベルトにこの観音開きのドアがついてて、で、どっちだ？左手の指輪で鍵を回すようにグリッてすると、まあ、パカッと開いて変身っていう形ですけどもね、なかなかこうやってこう、扉が開いてる状態で動くっていうのはなかなかちょっとね、お子さんにも危ないんじゃないかなっていう、そういう思いもありますけども。ねえ。ねえ、まあ、ビーストですけども、平成2期、ね、ダブル以降の平成2期、2号ライダー、ね、2号ライダーが入ってきて、まあ、本格的にやっぱり、話がこうね、深くなっていく、風になってますけども、2種類あるなと思って、だから今回、ビーストの場合はね、まあ、ああいうキャラクターが入ったことによって、ハルトの持ってる問題というか、まあ、これからどうなる展開がどうなるかわかんないですけども、ハルトが一人で無理して、これ、俺はみんなの希望にならなきゃいけないっていう、そういう、脅迫観念的なものに囚われて戦っているっていうのを、やっぱり一目でカンパした男ですから、ビーストっていうのは。それがちょっとこれからメインになっていくんじゃなかろうかという、そういう気がするんですけども。で、去年ね、今日で前年のフォーゼで言うと、まあ、メテオ。あれは、逆にメテオっていう自分の目的があるやつがいて、それに対して、フォーゼがアプローチをしてって、だからメテオっていうのは自分の親友が一人いて、もうそいつのためならもう、他のどんなものも切り捨てて、目的を果たすっていうキャラクターなんだけども、ゲンタロウと触れることによって、この友情みたいなね、本当の友情みたいなものに目覚めていくっていう。だからハルトが、ハルトは完璧ではなくて、そこにビーストが入ってくることによって、ハルトが完成されていくというか、っていうタイプと、フォーゼみたいに、だから、フォーゼも完成され、キャラクターとして完成され、安定しているキャラクターで、そこに、それを引っ掛け回す役として、2号ライダーがやってきて、で、まあ、2号ライダーがそれに触れて変わっていくっていう。だから、その前も同じ風になってて、オーズで言うと、だから、やっぱり、伊達さんっていうね、完成された大人のキャラクターが入ることによって、エイジ自身の持ってた問題みたいなものを、が、こう、明るみになっていくっていうストーリーにどんどんね、なってって。でも最終的には、やっぱりエイジは、自分の手の届く範囲の人を守りたいって普段は言ってるけども、実、だから世界中にまで届く手が欲しいと思ってるっていう、そういう、まあ、欲深いキャラクターであって、それに対して、手を繋げばいいよっていう。隣にいる人と手を繋げばどこまでもその手は届くよっていう話に持って、行って。で、まあ、その前のダブルの場合は、復讐期、父を母は妹よ、復讐に囚われてるアクセルがやってきて、で、最終的にね、復讐に囚われていたアクセルが、シュラウドをね、許すところまで行くっていう、2号ライダーが変わっていく話になってて。だからそれが交互に今のところ来てて、だから今回も、ハルトのね、抱えてるなんか闇みたいなものを、ビーストを、ね、2号ライダーがこう引っかき回して、晴らしていくというかね、そういう話になっていくんじゃなかろうかという、まあそういう予想ですね。そういうふうに思ってますけども。ね、ビーストがね、ファントムを倒して魔力を吸収しないと、まあ死んでしまう。まあ餓死してしまうっていう、まあキャラクターですけども、これは、暦に近いな、という、感じて。暦も、暦の場合は、まあ、定期的にハルトから魔力をもらわないと、生きていけない。それは、まあ、本当はファントムを生んだら、ゲートは死んでしまうはずなのに、それが起こらずに、魔力が抜けた状態で、生き流れているからっていう、話なんですけども。だから指輪の魔法使いっていうウィザードに対して、古典魔法使いっていう、多分そういう位置づけになって、ね、 ワイズマンがそういう感じのセリフを入ってたりね。あの、絵本には昔の魔法使いはみんな魔法で怪我を治してたって言ってましたよ、みたいな。何気にあのセリフもね、奈良純平のあのセリフも実はまあ伏線的なものになってて。だからその、毒を回復することができたビーストっていうのがその古典的な魔法使いだ。昔の魔法使いっていう、そういう話になってくんですけども。だからね、あの、どっちがメインかっていうか、どっちが普通かってことですよね、その。他の、だからファントムを借り続けないと死んでしまうっていうのが、普通でハルトがイレギュラーなのか、そうじゃなくて、その、ビーストはあれが、魔法使いっていうのはそういうもんだっていうふうに思ってるけども、実はあれがそのちょっと特殊なというか、だからある意味呪われてる状態になってて、ああいうふうにファントムを食い続けてるっていう話なのかっていう。まああの、今回見る限りだと どっちかまだわかんない。のでね、あれですけども。ねそのね、古典的な魔法使いが出るっていう話はね、ずっとやろうと思ってた魔法少女モンド丸かぶりしてて、やばいなって思ってるんですけどもね。もうまあ、1号2号がいて、3号がその、変身システムが違う魔法少女が出てきて、そいつが、普通の古典的な火水土風のエレメントを使う魔法使いで、1号2号の主人公2人は、割とシステマイズされた、洗練された後のシステムを使ってるっていう、そういう、魔法少女モンを、考えてるんですけどもね、4年前くらいから。丸かぶり、しかも今度のプリキュアがトランプですからね、全部丸かぶりっていう、大ピンチですけどもね。まあね、4、5年温めたんだから、もう何年、もう数年温めてもね、変わりませんよ、どうせ。もし腐るんだったらもう腐ってますよ、ネタはね。まあ、そんなわけでのは気にせずに行こうと思ってますけどもね。はい、じゃあ、輪郭スラッシュジョンドーは本日ここまで、また明日お会いしましょう。バイナラー。